本当は怖い隣のトトロ、トトロの矛盾と猫バスの正体に迫る。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーはトマサマさん。歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい。毎週日曜日はワンタンの気になる妖怪の話をしておりますが、今週はね、もうお話しするもの決まってますよ。はい。隣のトトロ。金曜ロードショーをご覧になりましたでしょうか。ワンタンね、10年以上ぶりぐらいに見ました。トトロ怖くて見れないんですよ。小学校の時に都市伝説を見ましてね、怖くて仕方なくて見れないっていう風になってしまいました。はい、トトロの都市伝説もご存知でしょうか。まあただこの番組を放送する上でトトロは外せないなということで、今回は10年以上ぶりにトトロを見ました。で、このトトロの都市伝説の中で有名なものが、トトロイコール尻神説っていうのがありますね。はい、これは、本当に全くの嘘なのか、それともやはり何かしら根拠があるのかどうか、妖怪の話にも絡めて今日はお話ししていけたらと思っております。今日は大ボリュームですよ。今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、10年ぶりに隣のトトロを見た。そして2つ目、トトロの矛盾。最後3つ目、猫バスの正体は死者を運ぶ妖怪貨車。はい、ということでまず1つ目、10年ぶりに隣のトトロを見た。隣のトトロは1988年公開です。この変な生き物はまだ日本にいるのです。多分純粋な気持ち、いつまでも。はい、これがキャッチフレーズです。トトロって何の話なんだいっていう風に言うと、自然に対する感謝や愛情を表現したい。これがですね、トトロのお話なんですよね。で、いろんな要素がめちゃくちゃたくさんあるんですけども、ストーリーがわかりにくいよっていう方はですね、これ、モチーフとなってる昔話が、笠地蔵だと思ったらすっきりすると思います。これ何の話、どんなストーリー展開なのっていうと、笠地蔵をめちゃめちゃ広げたようなお話だと思ったら、すっきりわかりやすくなるんじゃないかなというところです。で、今回ワンタン調べてて衝撃を受けた、一番の衝撃だったのがお父さんの年齢が32歳。もうびっくりしちゃって、さつきちゃんが12歳、めいちゃんが4歳なんですけども、そんなことあるっていう風に思って、みんな4の倍数じゃんっていう風に思ってしまいましたで、彼一体何をしてるのかというと、東京の大学で非常勤講師として考古学を教えています。で、その他にも通訳の仕事をしていて、主に中国語だそうです。知らなかったなぁ、若いなぁと思いました。そしてまあ、トトロといえば人ならざるものがいくつか出てくるんですけども、3つ出てきますね。1つがススマタリ、そして2つがトトロ、そして3つ目がネコマス。それぞれ一体何者なのでしょうか。ススマタリはつくの神様ではないかなというところです。うん。まあ、日本には八百万の神々がいて、あちらこちらに神様がいる、そのうちの1つってとこですね。で、ちなみにワリャンワリャンっていうものは、アメリカのピグミ、狩猟民族の声を参考にしたらしい。知らなかった。そして、トトロ。トトロこれ何者なのかというと、精霊などではなく、動物と語っています。でも、やっぱり神様なんじゃないかなっていう風にワンタンは思ってるところですが、あなたはトトロは何者って言うとどう答えますか？そして最後3つ目、ネコバス。これはね、はっきり語られてます。化け猫です。はい、化け猫です。で、これこの後もお話しするんですけど、ネコバスってバスじゃないんですよ。化け猫なんですよ。あくまで化け猫がバスに化けた姿だから、通称ネコバスなだけで、あれね、バスじゃないっていうことですね。はい、そんなトトロを久しぶりに見て知らなかったことがたくさんありました。で、あと有名なお話で言うと、同時上映されたのがホタルの墓だったみたいですね。で、順番はトトロ、ホタルの墓の順番だったらしいので、映画が終わった時に立ち上がれない方も何名かいらっしゃったみたいです。まあそうだなっていう風に思ってしまった。そして今日の2つ目、トトロの矛盾。トトロって結構矛盾点が多いんですよね。で、ワンタンも普段収録してる時に、あんまりね、本は参考にしきれてないんですけども、インターネットでソースのついてるような内容を引っ張ってきたりとか、まあ、複数箇所で語られてる内容を引っ張ってきたりとか、あとはネットに公開されてるインタビューから引用したりすることはあるんですけども、まあ、とにかく違うんですよ。いろんな部分が違うんですよね。 で、まずトトロの年齢っていうのがめちゃめちゃ矛盾しています。トトロの年齢は1302歳と言われてるんですが、別のインタビューでは3000歳と語られています。で、またこれも有名なお話ではあるんですけども、トトロってもののけ姫も登場してるっていう風に言われているんですね。で、もののけ姫の一番最後のシーンで映る一匹の小玉が後のトトロと言われているんです。ただもののけ姫って室町時代頃のお話と言われているので、そしたら600歳ぐらいなんですよね。なのでトトロの年齢がそもそもわからないというようなお話があります。はい、そうそう。あとトトロというと、これね、本名も違っていて、トトロっていうのはあくまでメイちゃんが空耳でつけたあだ名なんですよね。トトロ3匹出てきます。それぞれ名前は、大トトロがミミンズク1302歳、中トトロはズク679歳、小トトロはミン109歳となっております。で、この設定もね、映画パンフレットだと親子とかお父さん、長男、次男だったりとか、あとはじいちゃん、父ちゃん、息子っていうのは3世代だったりとかなので、なんかね、あんまりはっきりしてないんですよね。で、これはワンタンの思ったことなんですけど、あんまりはっきりしてないことはそんなに重要じゃないなんていう風にも思ってしまいました。はい、皆さんはトトロは一体何歳でどういった設定だと思いますか？で、ワンタンはこの話をね、調べていく中で、あれ？って思ったんですよ。で、それは大トトロが一番大きいサイズなのかなということです。トトロは他にもいるかもしれない、そう思ったきっかけとなったインタビューがありました。プロデューサーの鈴木敏夫さんのものなんですけど、一番最初に僕が聞いた話はね、かつてトトロ族っていうのがいたって。それで太古の昔、人間とトトロ族が戦うんです。それで人間の方が優れてたっていうか、トトロ族やっつけちゃうわけ。その中の生き残りがいたんです。それが時代時代の中にひょこっと顔を出す。それがある時はもののけと言われたり、ある時はお化けと言われたり、そういう話だったんですよ。はい、なんだかちょっと悲しいお話ですね。かつてはトトロ族なるものがいて、それをやっつけたのが人間だったということではあるんですけども、ここに登場する通称大トトロっていうのはですね、なかなか友好的な存在なんですよね。それがわかるのがトトロの巣、トトロが寝てた場所ですね。ここに土器があるんです。で、この時は人間に習って自分で作ったらしい。あとはトトロが飛ぶ時に使ってるコマ、これはね、江戸時代に遊んだ男の子を真似したらしい。はい、ということでですね、この大トトロやたら人間に好印象を抱いてるというか、友好的な存在だなっていうふうに思いました。ではあったんですけども、やはりそうした悲しい歴史を持っているものっていうのがわかる部分があって、それはトトロがね、メイちゃんに最初に出会うところ、あんたトトロって言うのねってね、あの名シーンがあると思うんですけども、トトロは名前を尋ねられた時にローローローって言うじゃないですか。ちょっと今の忘れましょうでもあるんですけども、あれね、絵コンテには眠いよーと書いてるんですよ。なんであれ自己紹介したわけじゃなくて、眠いよーって言っただけなんですよね。で、トトロは他のシーンで見ると、サツキちゃんの言葉をまるで理解してるようなところも見受けられます。トトロはもしかしたら言葉は理解できるけど、言葉を喋ることはできないのかもしれない。で、まあ、トトロといえばもののけ姫ですよ。先ほどもお話ししたように、もののけ姫と同じ世界線だっていうのがね、あるんですけども、で、もののけ姫の中に、おっことぬしが自分の一族が縮小化することを嘆くシーンがありました。で、他のシーンの中で、狼のモロがおっことぬしに対して、もはや言葉まで失ったのかというシーンがあります。この二つから、もしかしたらかつて神というのは体がでかく、そして言葉を喋ることができたのかもしれない。でもこの現代にいる大トトロは言葉を使いません。もしかしたらかつてはもっともっとでかいトトロ、30メートルとか100メートルとか、そんなトトロがいて、言葉を使えた神様だったのかもしれないな、なんていう風に思ってしまったわけです。はい、というのがね、まあ、大トトロは本当は一番大きいものじゃないんじゃないか説ではございますが、いかがでしたでしょうか。ちなみになんですけども、これに似た設定ってゲド戦記の中にあるんですよ。で、ゲド戦記の中ね、魔女は竜と同じ言葉を使うことができる、だから魔力があるっていうようなシーンがあります。この言葉っていうことに対しての捉え方ってね、なんかすごい繊細で決めつけることができないんですけど、興味深いなっていうところですね。はい、そして最後の3つ目、猫バスの正体は死者を運ぶ妖怪カシャ。 はい、ということでやってきました妖怪のお話。猫バスはオスの化け猫です。手足は12本。これバスの姿の時ですね。で、かつてはカゴに化けていました。このカゴは一体なんだいっていう風に言うと、昔さ、偉い人を運ぶ時に、前と後ろに人がいて、えいさほいさ、えいさほいさっていう、あれです。あのカゴに化けてたこともあったらしい。ではありますが、バスに化けた時に、え、おもろっていう風に思って、以降バスになったというような化け猫ではございます。作中に登場する猫バスの行き先は9つあります。1つ、塚森。これは埼玉の地名ですね。で、トトロはここの主だと考えられています。2つ目が長沢。これも埼玉県の地名。3つ目が三塚。で、これは、はっきりは言われてないんですけども、長野県に三塚古墳というものがあるらしいです。4つ目、坂道。この辺から不穏ですよね。まあ、古墳とのつながる坂道説っていうのもあったんですけども、1日大社。はい。これはですね、大きい社って書くんですけども、一般的には出雲大社を指します。6つ目が牛沼。これも埼玉県の地名です。そして7つ目がメイ。8つ目が四国山病院。そして最後9つ目がひらがなのすとなっております。はい。猫バスイコール死者の国に運ぶ説っていうのが都市伝説で割と有名なものがあると思いますが、これね、根拠あるなっていうふうにワンタンは思ったんですよ。過去に最強猫妖怪を決める会でね、登場したカシャという妖怪がいます。これは悪事を積み重ねた末に死んだものの死骸を奪うとされている妖怪です。死者を奪う恐ろしい妖怪ではありますが、その姿は猫なんです。一説によると、まあ、猫股だったり化け猫が化けたのではないかなというような説がありました。はい。猫っていうのは昔から魔性の生き物とか不思議な生き物っていう風に言われていて、まあ、西洋の方ではね、魔女の使い魔とかっていう風に言われてたりもするんですけども、それは例えば夜になると目の形が変わるとか、足音がないとか、体が柔らかいなどから不思議だなぁなんていう風に言われてたわけです。そうしたことから猫を死者に近づけてはならないとか、棺桶の上に猫が飛び越えると棺桶の中の死骸が起き上がるなんていうようなことがあって、猫と死者に関する伝承っていうのは実はあちこち多いんですよね。なので猫バスはもしかしたら貨車なのではないかなと考えたわけです。メイちゃんがいた場所っていうのは、六地蔵のある場所なんですよね。6つのお地蔵様が並んでる場所なんですけども、これね、京都の方にあるらしいですね。で、地蔵菩薩様というのは、あの世とこの世の間にいるもので、子供を守ってくれる方なんです。もしかしたら、メイちゃんは、もう、あの世に行く寸前にいたのかもしれない。この迷子になってしまった時に。ではあるんですけども、それを、この世に連れ帰ってくれたのが、カシャ、猫バスなのかもしれない。カシャのお話は、この世からあの世に行く話っていうのも多くて、まあ、残ってる話って大体あの世に行っちゃう話なんですけども、でもね、行き来できるんじゃないかなってワンタンは思ってて、猫バスもこの世からあの世に行くこともあれば、あの世に行きそうになってる子をこの世に引き戻す力があるんじゃないかな、と思ったところです。はい、ということで今回はですね、あえてトトロイコール死神、猫バスイコール死者を運ぶものっていう説を肯定した上で妖怪の話にも結びつけてきましたが、全然語り足りないですね。ちょっと時間が足りなさすぎました。もしね、こういうのがあるよとか、こういう話面白いなとか、ここもっと掘り下げてほしいなってことがありましたら、お便りいただけたらとってもとっても嬉しいなと思っております。はい、ということで長時間になりましたが、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。